第3章、攻めの傾聴三原則は、言わせる、させる、選ばせる。1、お客様に言わせるために必要な質問力、3つのポイント。お客様に本音やニーズを話すよう促すプロセス。ビジネスにおける攻めの傾聴では、最初のステップとして、お客様に言わせることが重要です。これはお客様に本音やニーズを話すよう促すプロセスです。もしかして、言わせるという言葉だけ聞くと、少し高圧的な、上から目線のような感情を抱く方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここで使っている言わせるは、相手に強制するという意味ではありません。あなたが話をする分量よりも、相手に話していただく分量を増やす、という意味合いでの言わせるです。私が提唱する攻めの傾聴では、受け身で待っているだけではなく、積極的に聞くことにより、集客ができたり、企画を作ったり、制約ができるようになります。そのためには、お客様に言わせる、させる、選ばせるの3ステップが必要です。ここではその第1弾として、言わせるためにはどんな質問力が必要かを伝授します。このステップを成功させるためのポイントは、次の3つです。1、オープンクエスチョンを活用する。2、共感と理解を示す相槌。3、質問のタイミングと配慮。それでは、それぞれのポイントについて詳しくご説明しましょう。オープンクエスチョンを活用する。お客様に本音を語ってもらうためには、オープンクエスチョンが効果的です。これは第2章でも触れましたが、単にはい、またはいいえで答えられる簡単に終わってしまう質問ではなく、お客様が自分の考えや感情を詳細に話す余地を与える質問です。例えばこんな質問が該当します。このサービスを使ってどんなことが叶ったら嬉しいですか？どんな問題を解決したいと考えていますか？これにより、お客様は自分の思いや願いを自由に表現することができます。女性はオープンクエスチョンが苦手な方が多い傾向にありますが、ご自身が意識しながら言葉を使うようにすると、だんだん上手になっていきます。ちなみに私は、講座の申し込み時に受講動機を書く欄を設けていますが、最近その枠に一言、どんなに長くなっても構いません、と書き加えました。これを追加で書き加えるようになってから、かなりの長文を書いてくださる方が増えたので、事前の面談で状況が詳しく分かった上で面談できるようになりました。悩みの質と深さが事前に分かれば、それに合わせたこちらの答えを用意できます。結果、ご満足とご納得をいただけるので、制約率がかなり上がり、自分が入会してほしいと思う方は、ほぼ 100% に近い確率で入会してくださるようになっていきました。共感と理解を示す相槌。お客様が心を開き、話をしてくれるためには、共感と理解を示すことが大切です。お客様の話に耳を傾け、共感を示し、理解を深めることで、信頼関係を築けます。するとお客様は、あなたのことを自分の話に真剣に耳を傾けてくれる人、と感じ、さらに多くの情報を伝えて共有しようとしてくれます。共感を示すためには、例えば、こんな言葉が効果的です。それは大変でしたね。その気持ちよくわかります。ただし、ここで本当に心から共感していないのに、それは大変でしたねと言うと、それはそらそらしい言葉として、きちんと相手に伝わってしまいます。心が思ってもいないことは、言葉で取り繕ってもきちんと相手に伝わってしまうので、注意が必要です。心にもないことなら言わない方がマシです。 でも、もしももっと人の気持ちを理解したいと思うなら、感受性を豊かにすることで、感じる力、共感力も上がります。感受性を豊かにするには、自分が好きなものや、相手の方が好きそうなものを積極的に見たり、感じたり、体験することで自分の枠が広がります。特に自分が見てこなかったものを見るには良いチャンスになるので、ぜひお試しください。質問のタイミングと配慮。お客様に話していただくための質問は、適切なタイミングで行うことが大切です。また、質問の仕方にも配慮が必要です。お客様がリラックスしているときに、軽い話題から始めることが効果的。例えば、次のような感じです。最近楽しんでることって何かありますか？特にこのような趣味の領域などは、生き生きとお話しくださる方が多いので、その後の親密な関係構築にもとても良い内容だと思います。軽めの話題で盛り上がって、共感度合いが上がると、その後の重要なビジネスの話もその温度感で進んでいくので、商談がうまくいきやすいです。それくらい人は感情に左右されるものなのです。だとすれば、まず最初にお話をしてもらいやすいテーマを振って、相手の方から心地よい気持ちになってもらうという環境を作るのも、傾聴の大切なテクニックです。このようなお客様に言わせるための質問力は、ビジネスにおける攻めの傾聴の基礎を形成します。これらのポイントを実践することで、お客様は本音やニーズをオープンにしてくださり、あなたとの関係がより深いものになります。お客様の本音を引き出すことは、結果として長期的なビジネス関係の構築と成功につながる大切な要素なのです。2. お客様にさせるために必要な下準備。3つのポイント。人は信頼している相手の話には耳を傾ける。2つ目のステップは、お客様にさせるです。こちらも言わせると同様に、強制力が強く感じるかもしれませんが、お客様に行動していただくというニュアンスで、させると表現しています。この場面では、お客様が自ら進んで行動に移るための環境を整えることが重要です。そして、環境を整えるとは、つまり信頼関係を構築するということ。例えば、あなたが家族にビジネスの相談をして反対されて反発したとします。しかし、その後に経営コンサルタントから同じ内容のアドバイスをされたとしたら、それに反発するでしょうか？おそらく反発ではなく、意見を受け入れることができるはずです。なぜならば、あなた自身が信頼してお金を払っているコンサルタントの意見だから。つまり、人は信頼している相手の話であれば、耳を傾けるのです。だから、お客様にさせるためには、あなたを信頼してもらうことが必要なのです。お客様に信頼していただくための具体的なポイントは次の3つです。1. 期待を超えるサービスの提供。 2. モチベーションの理解。 3. 行動計画の提示。ではそれぞれのポイントについて具体的な質問例と行動に結びつける方向性をお伝えしますね。期待を超えるサービスの提供。あなたがお客様の期待を超えるサービスを提供すれば、お客様もあなたを信頼し、その行動に応えようとしてくれます。そのためには、例えば次のような質問が有効です。今回のサービスで特に重視しているポイントは何ですか？お客様が重視しているポイントが分かれば、その基準以上の提案がしやすくなります。そうすると、制約に結びつく確率も上がります。モチベーションの理解。モチベーションの理解。つまり、お客様がどのようなことに興味、 関心を持っているのかがわかれば、お客様の喜び度合いが高い提案ができます。そのためには、例えば次のような質問が有効です。この商品、サービスに興味を持ったきっかけは何ですか？この商品、サービスでどんなことを叶えたいですか？このような質問を通して、お客様が心に刺さるポイントを理解できたら、あとは商品、サービスが持っている特性を生かして、お客様の叶えたい未来が手に入る物語を語ります。それによって、お客様がモチベーションアップすれば、そのまま購入へ向かう可能性も上がります。行動計画の提示。行動計画の提示とは、お客様の目標に向けたステップのプランを考える。行動計画の提示とは、お客様の目標に向けたステップのプランを考えるということです。そのためには、例えば次のような質問が有効です。何か躊躇している点、懸念事項はありますか？私がお手伝いできることはありますか？本当に躊躇している点や懸念事項があるなら、話をしてもらえるはずです。そして、懸念が払拭できるなら、そのまま制約になるケースもよくあります。ここでそこまで相手が乗り切れないのであれば、単なる冷やかしの可能性もあるので、そんな時はさらりとやり過ごしましょう。このような質問を通して、相手の本音を聞くことで、お客様に行動してもらう、すなわち、させることができるようになります。売り込みなしで制約したいなら、相手に自ら動いてもらうのがおすすめです。そのためには、動くための理由付けをあなたがして差し上げる必要があるのです。3. お客様に選ばせるために必要な話し方、3つのポイント。自ら選べば制約率も満足度も高くなる。あなたはお客様に選択をさせていますか？売れないセールスマンは一択。つまり、自社の商品、サービスの良さだけを伝えることで制約させようとします。これは逆効果です。たとえあなたが、このお客様には絶対この商品がいいと思っていたとしても、お客様が自らの意思で選んだと思っていただけるように、あなたは選択肢を用意する必要があります。一択だとこちらからの押し売り感がありますが、二択以上になると、お客様に自ら選んだと思っていただけるので、非常に制約率も満足度も高くなります。あえて選択肢を与えて選ばせるということも、ぜひ意識していただきたいと思います。その際のポイントは、次の3つです。1. 複数選択肢の提示。2. メリットとデメリットの明確化。3. 質問による導き。それぞれのポイントについて詳しくご説明しましょう。複数選択肢の提示。松竹梅の法則をご存知でしょうか？商品やサービスを顧客に提示する際に用いられる販売戦略の一つです。この原理では、3つの異なるレベルや価格帯の選択肢を提供します。一般的には、松は最高級品、竹は中級品、梅は最も手頃な価格の品を指します。この方法により、お客様は自分のニーズや予算に合わせて最適な選択をしやすくなります。また、いくつかのオプションを提供するという方法もあります。ベースとなる基本商品に追加できるオプションをいくつか提示し、お客様に自分に合ったオプションを選んで追加してもらうわけです。それにより、お客様は自分に最適な選択ができます。このように、お客様が自らの意思で選べるように選択肢を与えることで、単に制約率を高めるだけでなく、さらなる売上アップも狙える提案が可能になります。ぜひ積極的に覚えていきたい話法です。メリットとデメリットの明確化。複数の選択肢を提示する際には、 各選択肢のメリットとデメリットをきちんと伝えることで、お客様はより多くの情報に基づいた意思決定が可能になります。ここで重要なのは、バランスの取れた情報を提供し、公平なアドバイスをすることです。特定の商品だけに肩入れした情報よりも、より誠実な印象を与えます。売れないセールスマンはデメリットを隠そうとしますが、それは NG です。どんな商品でも、その方に合わせたメリット、デメリットがあります。決して商品そのものが悪いわけではなく、その方にとってのメリット、デメリットを伝えるだけなのです。これをきちんと伝えることで、お客様は信頼感を持って選択を行うことができます。その結果、制約もしやすくなりますし、購入後のクレームも減ります。この点は理解してください。もちろんこういった話をするためには、まずはあなたが自社商品の相手から見たメリット、デメリットを理解する必要があります。その上で納得して選べる選択肢を与える必要があるのです。質問による導き。選択肢を提示する中で、お客様が何を重視しているかを理解するための質問も行いましょう。例えば、次のような質問です。決定のために最も重要なことは何ですか？予算が全く関係なかったら、どんな機能が欲しいですか？このような質問を通じて、お客様自身が最適な選択に気づけるよう導くのです。よく、お客様には他の選択肢を与えると迷って決められなくなってしまうのではないかと思い、一択だけで提案する方もいらっしゃいますが、基本的にお客様は自分で選びたいのです。だから、選んでいただくための選択肢をこちらが用意します。そして、質問をしながら着地したい場所に落ち着くように話を誘導するのです。ただ、一つだけ注意点をお伝えすると、選択肢が多すぎてもお客様は選べなくなるので、3択レベルが良いと実感しています。以上、こちらの項では、お客様に行動していただくための質問、導きについて解説していきました。行動、すなわち制約の意思決定においては、質問力で自分が望む着地点に誘導することも、実はさほど難しいことでもありません。必要な視点は、お客様が自分の意思で動くように導く質問と傾聴です。ぜひ現場で実践して、試してみてくださいね。4. 攻めの傾聴力のポイントは、物語を作ること。相手が感情的に納得できる物語を作り出す。ここまで説明してきたように、傾聴は単に相手の話を聞くだけではなく、こちらが積極的に質問することとセットになっているという点がポイントです。そうすることで、傾聴は相手が感情的に納得できる物語を作り出す力を持ちます。例えば、営業の場面において、攻めの傾聴力を発揮することで、お客様をあなたが望む結論に導くことが可能になるのです。これって素敵なことだと思いませんか？以下に、傾聴を通じて効果的な物語を作り出すための3つのポイントを紹介します。1. お客様のニーズに基づいたストーリーの構築。2. 感情的な共感を呼び起こす。3. 目的へ導く質問で物語を作る。それぞれのポイントについて詳しくご説明しましょう。お客様のニーズに基づいたストーリーの構築。お客様のニーズや願望を深く理解することで、感情に響くストーリーを構築します。例えば次のような感じです。状況。ある女性がパーティーに行くために痩せたいと考えている。物語。そのパーティーでどんな服を着ていきたいのか、その服はどんなデザインで、どんな色か。 その時に出席している仲間にどういうふうに思われたいのかを聞く。そして、その服を着るために痩せるという動機づけへと誘導する。このように、傾聴を通じて得た情報をもとに、お客様が理想とする未来や解決したい問題に対して物語を作り、共感できる内容を作り込んでいきます。感情的な共感を呼び起こす。お客様が抱える問題や悩みに対して深い共感を示し、その感情を物語に織り交ぜます。例えば次のような感じです。状況。売上が低迷して落ち込んでいる事業家さんへアドバイス。物語。自分自身も同じような時期に売上が低迷して落ち込んで焦って苦しんだという過去のエピソードとともに、自分がそこからどのように脱却して回復していったかという実体験を話す。人は自分の感情や経験が反映された話に強く惹かれます。そのため、お客様の感情に訴えかける要素を物語に取り入れることが重要です。目的へ導く質問で物語を作る。傾聴中に質問をする際は、物語の方向性を意識したものにします。お客様が自らの答えや解決策を見つけられるように導く質問を行い、お客様ご自身が物語の主人公となるように設計するのです。例えば次のような感じです。状況。お客様がマンションを全面改装したいと思っている。物語。なぜ今回全面改装したいのか、その動機付けの確認。最優先するべき事項はどこにあるのか。叶えたい願いと望みは何なのか。あなたの会社ではどのような方法で実現できるのか。自社ではどうしても実現できないことがあるなら、それも同時に伝える。お客様が最優先したい事項が、あなたの会社なら叶う。一緒に作り上げられることを伝えることで、着地させたい方向性に誘導する。これにより、お客様は自分自身の問題解決や、夢が叶うことへのイメージをはっきりと理解できるようになります。もちろん、その方向性はあなたが着地させたい方向性でもあります。単なる制約を超えた深い信頼関係を構築しよう。以上のように、攻めの傾聴力を駆使することで、あなたはただの商品提案ではなく、お客様の心に響く物語を提供することができます。これは単なる制約を超えた深い信頼関係を構築し、継続的な関係性も築けます。ちなみに私は会社員生活5社で、営業職22年の経験がありますが、どの会社にいる時でも、この傾聴力で売り込みなしで制約する実績を上げていました。攻めの傾聴力は、実はより深い信頼関係を作ることもできる素晴らしい武器でもあると実感しています。